ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は夏に向けた体づくりをテーマにお送りしています。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。今月は夏に向けた体づくりをテーマにお送りしています。先週に引き続きゲストは元パティシエ、元ボディービルダーでパーソナルトレーナーのオキャナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてオキャナさんのプロフィールをご紹介します。専門学校ご卒業後にケーキ屋さんや外資系一流ホテルでパティシエをしてからトレーニングにはまり、2019年度のボディービルの大会、現在のフィットネスワールドジャパンで優勝して国内強化選手に選ばれました。現在はパーソナルトレーナーをしながら YouTube 配信やスポーツウェアのモデル、声優など多方面でご活躍です。オキャナさんはどのようなご経験や学びを通じて今エクササイズの動画配信やスポーツウェアのモデル、そしてパーソナルトレーナーをするに至ったのでしょうか。またパーソナルトレーナーとして活動を始めたきっかけもぜひお伺いしたいと思います。
はい、私はですね、最初パティシエとして活動していて体脂肪率が 40% あったんですけれども、そこからやはりその自分の体の不調だったりとか見た目を変えたいっていう思いからダイエットを始めて、でそうなってくると自分が変われないと思っていた自分が変わることができたっていう自信につながって、同じように悩んでいらっしゃる方はいるのではないかと思ったんですよね。それこそ私の時代の時はトレーナーさんっていうと日本体育大学出身だったりとか元プロスポーツ選手っていう方がすごく多かったんですね。なので太っていた身からするとハードルが高かったり、言っていただくことがちょっと難しいことも多かったんですが、でも、自分がもしね、この一般人の自分が頑張って勉強して人の立場の同じような目線で立てるようなトレーナーになれたら、もうちょっとみんなも頑張ることができるのかなっていうふうに思ったのがきっかけでトレーナーを目指すようになりました。
でも今お話聞くだけでオキャナさんのこう意志の強さが伝わってきますね。
いや、ありがとうございます。
なんかこう意志の弱い私としてはどうしてもそこまで到達できていない自分を常に反省するところなんですけれども。
とんでもないです。
実際こうご専門とされてる分野っていうのはあるんですか？
最初は筋トレだったりダイエットだったんですけど、最近はもうストレッチが本当にご要望のお客様が多くって、ありがたいことにインスタでもストレッチ動画がすごくバズっています。
そうなんですね。
はい、
今度ぜひちょっと見てみたいと思います。
ぜひぜひ。
はい、今回は夏に向けた体づくり特集の2回目です。
はい、
今日はエクササイズのポイントと題してお送りしたいと思います。
はい、
さて少しずつ夏を予感する日が増えてきたように思うんですけれども、
はい、
夏に向けてダイエットしたい方っていうのはとても多いと思うんですが、エクササイズのポイントっていうのをいくつか教えてほしいですね。
はい、ポイントはですね、ズバリコアトレーニングです。
コアトレーニングって何ですか？
コアトレーニングは体幹トレーニングといったらイメージがつくかと思うんですけれども、インナーマッスルを鍛えるトレーニングですね。はい、
インナーマッスルってどうやって鍛えられるんですか？
例えば王道なもので言うとプランクだったりですとか、バランストレーニングだったりとか、はい、本当に地味なもう動かないでじっとするようなものが多いですね。
プランクっていうのは腕立て伏せみたいな感じ。
そうです、そうです。はい、
肘をついて、
あ、そうです、
ちょっと腕立てっぽく足を伸ばしてじっとしてるみたいな。
すごい辛いやつですね。
あれプルプルしてきますよね。
ねー、すごい。私はあんま好きじゃないんですけど、はい、やっぱり全身が結構鍛えられます。
年齢問わずやっていいものなんですか？
ぜひともやっていただきたいです。はい。
最近高齢の方も含めて皆さん結構ファッショナブルな方が多いので、
う
ん、
そうですね、はい、確かに筋トレとか有酸素を始めようと思うと怪我をねしやすかったりとかなかなかハードルが高いと思うんですけれども、はい、コアトレーニングでしたらお家で寝たままできたりとかするのですごく始めやすいのではないかなと思います。
はい。ところでどのようなエクササイズが最近は人気だというふうに感じてますか？先ほどストレッチっておっしゃってましたけど。
そうですね。はい。おっしゃる通りで、それこそストレッチとコアトレーニングというのは、皆さんやっぱり始めやすい、取っかかりやすいというのもあるんでしょうし、体の不調を感じている方が多いのかなとも思います。股関節の硬さだったりとか、猫背が気になりますとか、そういった方は筋トレよりもやっぱりストレッチとかの方がやっぱり響くのかなというので、はい。
何かストレッチを、してみたいなと思う方の初心者動画みたいなのはあるんですか？
う
ん、
もう載せております。ありがとうございます。本当に私の動画はですね、どちらかというとこれから始めよう、頑張ろうとか思っていらっしゃる方もできるような内容を載せているので、ぜひともインスタグラム見ていただくといいのかなと思います。
なかなかインスタグラムで検索するときに何で検索すればいいんだろうって思いがちなんですけど、はい、何で検索すればいいんですか？
ひらがなでおきゃなと。
なるほど。
はい、検索していただくと出るかと思います。
じゃあ、ダイエットのエクササイズっていうことですかね。
そうですね。はい、体のより美しくなるエクササイズだったり、ダイエットのエクササイズですね。
じゃあ、おきゃなのインスタということで、はい、ぜひリスナーの皆様にも検索していただきたいと思うんですけど、
はい、
どんなエクササイズをやってらっしゃるんですか？
そうですね。最近は音楽に合わせて、リズム筋トレって言ってるんですけど、はい、ちょっと音に合わせて動くとか、あとはもちろん先ほど申し上げたストレッチだったり、それを超硬い人向けのストレッチとかも載せたりしてます。
あ、もう、まさに私ぴったりなんですけど。でもあんまり長いと続かないと思うんですけど、
はい、
どのぐらい配信されてるんですか？
でも本当に5分から10分まずやっていただけたら、もう素晴らしいのではないかなと思います。
あ、そんなものから1日1回5分から10分なんですか？
はい。もうそれこそ寝起きにちょっと30秒揉んでみようかなとか、そのぐらいでいいと思います。
なんか自分が音楽に合わせて、スマホとかで見ながら踊ってる姿を想像するだけでも、うん、ちょっと残念な気がするんですけど。
いやもう多分楽しくなっちゃいます、うん、気分が上がっちゃうので。
何か目標を持つといいんですかね。
いいと思います。やっぱり何かを行うとき、何でもそうだと思うんですけど、はい、やり方がわからなかったりとか道筋が見えないとどうしても進む気にならなくなっちゃうと思うんですが、あ、とりあえずこれやっとけばいいんだっていうのさえ分かると、まず一歩踏み出すことができるので、すごくいいと思います。
ご高齢の方とか結構公園でラジオ体操とか毎日されてますけど、はい、イメージとしてはあんな感じですか？
そうですね。それこそ早起きの習慣がついて、体がね、はい、爽快になって日光を浴びることができて、もう人生最高っていう感じになりますよね。
やっぱりお日様も大事なんですかね。
大事です。日光をですね、10分から20分1日浴びていただくと、ビタミン D が生成されるので、はい、非常に病気とかも、改善するのはもちろんかもしれないんですけど、何よりも、やっぱり、うつ病予防だったりとか、メンタルの向上っていうのが期待できますので、非常に日光は絶対に浴びていただきたいです。
建物の中にいることが多いので、
はい、
私もちょっと今、日光をね、浴びると、なんか精神的にもいいと伺ったので、うん、はい、ぜひ毎日浴びたいと思いました。
体調には気をつけてください。はい、
ありがとうございます、
はい。
ちなみにエクササイズの指導で大切にしているお考えってありますか？
そうですね。私が一番本当に大事にしているのは、安心安全であること。まず、無理なことはしない。で、無理な目標を立てない。できることからコツコツとやってもらうことが大事だと思っているので、これなら自分できるなっていうものを選択していただけるようにサポートさせていただいてます。
まあ、素人考えかもしれないんですけど、
はい、
エクササイズとか例えばストレッチとかをするときに、うん、どこまでの痛みだったらやっていいんだろうとか悩むんですけど。
ああ、そうですよね、はい。ストレッチに関しては。できれば痛いならやめた方がいいです。筋肉を痛めてる可能性があるので、例えば開脚したいからって無理に開いたりしても、はい、結局筋肉が硬いのに無理して引っ張ったらブチって切れる。でなってくると、その前に筋肉を揉みほぐして柔らかくなってからようやく伸ばすっていう風に、やっぱり段階を踏んで行っていただくのが大事だと思うので、はい、あまり痛いのであればやめた方がいいかもしれないですね。うん、
先ほどの硬い方向けにも発信されてるっておっしゃってたと思うんですけれども、はい、コツみたいなのもあるんですか？
ストレッチのコツですかね。はい、あ、そうですね。
例えば柔らかくするって今おっしゃってたと思うんですけど。は
い、それこそ今バズっている動画の内容なんですけれども、硬い筋肉を揉むだけでいいんですね。例えば内側の筋肉が硬いとします。そしたらもう揉むだけで本当に柔らかくなるんですよ。
ええ、
で、そこからようやくちょっとストレッチかけようかなっていうのも揉むことに私1時間ぐらいかけたりします。
うん、そうなんですね。
本当に変わります。もも裏とかも硬い人多いと思うんですけど、はい、もう揉んでいただくまずは。もうさするとか、それだけで本当に変わります。
なんかとっても勉強になりますね。
とんでもないです。
ところでこう、エクササイズを続けられる人と、うん、まあ私みたいに続けられない人の差っていうのはどんなところにあると思いますか？
そうですね。正直、自分一人ではなかなか難しいこともあると思うんですね。なので、モチベーションとなる人だったりとか、サポートをしてくださる人だったりとか、もう公言してしまうとか、で、ダイエットを協力してくれる人がいるのも大事かと思います。先ほど申し上げた目標ももちろんそうですけれども、ね、どうしても疲れてるとかね、頑張れないっていう時もあると思うので、そういった時は周りの方のサポートとかもあったらいいのかなと思いますね。
確かにその、どなたかに公言してね、うん、始めるぞっていうと、なんかちょっと後に引けなくなる、
う
ん、
感じは。そうですね。なると思います。
そうですよね。はい、私もきっと、なんかそういうふうに誰かに宣言してから始めると、うん、どうですか最近って聞いていただけるのかもしれないですね。うん、
確かにいいかもしれないです。
ちょっと今日とても参考になる意見がたくさんあったんですけれども、はい、SNS とか動画をいろいろ配信されてると思うんですけれども、はい、動画とか SNS を私たちが参考にするときの注意点とか、うん、初心者に向けたアドバイスみたいなの何かありますか？
そうですね。今本当に情報がいっぱい取得できる時代だと思うんですけれども、自分に合っていないものをやっちゃうことも多いと思うんですよ。ただ自分に合ってるかどうかってわからないと思うので、まずなんとなくでもいいからやってみて、あ、この人のちょっと自分にはまだ早いかもとか、ちょっと目的と違うかもってなったらすぐにもう切り替えて違うものをやっていただくというのと、安心安全な情報発信をしている方のを参考にするといいのかなと思います。
この安心安全な情報発信っていうのは、はい、どんなところに注意すればいいとかありますか？
自分ができるかどうかというのは非常に大事かと思いますね。なんかその方がぴょんぴょん飛んでるからといって自分も飛べるわけではないじゃないですか。で、なので自分はちょっとこれ難しいからもうちょっと初歩段階のを発信してくれている人のにしようとか、そういったのもいいのではないかなと思います。
いろんなレベルのが上がってるってことなんですね。
そうですね、はい、自分の可能なレベルのものを選択していくというのがすごく大事かなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
では最後にビタミンラジオという番組名にちなんで、はい、おきゃなさんのビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
私の元気の源はやはり人です。
はい。
人のご縁、こういったご縁で、私はやっぱりパワーをいただいて、より頑張ろうっていう風にエネルギーに満ち溢れるので、もう一人ではなくて、いろんな方とお会いして、いろんなものを見ていきたいですね。
なんかいろんな展示会とかでもね、時々おきゃなさんとお会いする機会があるんですけれども、
はい、
本当にまめにこう、いろんなとこに外部発信されてるなと思って、すごい尊敬しています。
それはもう皆様のおかげなので、本当に感謝しかないです。
これからもね、たくさんいい出会いがあるといいですね。
はい。
先週お送りした食生活に関するアドバイスは、ポッドキャストで配信していますので、聞き逃した方はぜひ、今日のお話と合わせて参考にしていただきたいと思います。2週にわたるゲストは、元パティシエ、元ボディービルダーでパーソナルトレーナーのおきゃなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。長い連休が明けた今、体はまだまだ休みモードになっていませんか？少しずつ日常の生活リズムを取り戻し、健康的に体を整えて軽やかにスタートしたいですよね。 健康的な生活には適度な運動とバランスの取れた食事が欠かせません。しかし忙しい毎日の中で栄養バランスまでしっかり意識するのは簡単ではありませんよね。その中でも特に糖質の過剰摂取は体調管理や日々のパフォーマンスを考える上でも気になるポイントです。糖質を摂りすぎると体重の増加だけでなく血糖値の乱高下で眠気や集中力の低下、生活習慣病のリスクも上昇します。ただ甘いものやご飯やパンが好きな方にとって糖質を控えることはストレスを感じることがあるかもしれません。そんな時は無理をするのではなく日々の選択を少し見直すことが大切です。例えば料理や飲み物に使う甘味料を変えるだけでも自然に糖質コントロールにつながります。サラヤのラカント S は砂糖と同じ甘味度がありながらカロリー糖類ゼロの甘味料です。合成甘味料は無配合、ウリ科の果実ラカンカから抽出される高純度エキスとトウモロコシの発酵から生まれる甘味成分エリスリトールから作られ、自然な甘さを楽しみながらカロリーと糖質を抑えることができます。1995年の発売から多くの方の健康と美味しさを支え続けています。日々の食事に無理のない工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
おきゃなさんからはたくさんの健康に関するアドバイスをいただきました。夏に向けて参考にしていきたいと思います。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは5月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は6月5日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。